ご理解第49節。信心は愛縁起縁。不思議と縁を受けながら、明が、かっこ信心の喜びにも触れずに縁を切っていく人。不起繁盛のもとにもなるおかげも受けられるのに、惜しいことである。悲しいことである。明が栄える不起繁盛。明が信心の喜び。信心の喜びとは一体どういうものだろうかと思いますね。その我が心が祭れるようになるですか。自分の心が自分で拝めれるようになる。そういう世界に、まあ、生きさせていただくということではないでしょうかね。その心が育っている。育てられたな。神様がここまで育ててくださったな、という実感を持たせていただくとき、それが信心の喜びともなるのではないでしょうか。ただお願いをしてお取り次ぎをいただいて、あるいは一修行させていただいておかげをいただいた、まあそれも確かに信心の喜びの一つではありましょうけれども、そこで止まるのではなく、自らの心が、ああ、ようもようもここまで育てさせていただいたな、と実感するところに、本当の信心の喜びが出てくるのではないでしょうかね。ここ2、3日、特に今日は不思議と、まあ本当に不思議と、どうしてこういう心に、こういう心が湧いてくるのだろうかと思うのですけれども、私にもわかりませんが、まあ不思議ととしか表現のしようがないのですけれども、あの人に幸せになってもらいたいな、この人に幸せになってもらいたいな、という思いが何かしら募ってくるのですね。そしてそれこそ新春記念の時はずっとどうぞ人々が幸せになりますように、世の人々が幸せになりますように、どうしたら幸せになるだろうかというようなことをずっと思わせていただきました。まあ確かに思い通りになれば、それでも幸せにはなりますね。しかし世の中、なかなか思い通りにはならないことが多いですね。そういう自分の思い通りにならない時にでも幸せになれれる道がここにはあるわけですね。どういう中にあってでも幸せになれる道がここにはあるのです。そういうものを本当に人々が体得してくださったならば、いわゆる本当の幸せというものをいただくことができるのでしょうね。どういう中にあってでも幸せでおられる心、まあ和らぎ喜ぶ我が心をどういう中にあってでもいただけるならば、それこそ本当の幸せかもしれませんね。そういうものを思いますときに、やはり本当の幸せというものは、神様を信じ抜いた、 向こうにしかないのだな、と神様への絶対心なくしては、本物の幸せはないだろうな、と思いますね。まあ、そういうことをあれこれ思わせていただきながら、それでも、まあ、自分の願い事が叶った時の幸せ。まあ、それでも、それは幸せだから、それはそれでよかろうと思いますね。しかし、それでは、まあ、すぐ崩れてしまう幸せでしょうから、どういう中にあってでも幸せでおられる。そういう人になってもらいたいな、と願いますね。そして、そういうお役に立たせていただきたいと、いう思いが募ってまいります。そのような中に、あ、そういえば、師匠がお徳をいただくための六箇条というのを教えてくださいましたが、その中の一つに、人の幸せが祈れるようになるまでというのがありましたね。ああ、なるほど。こういう心の状態がその一つの条件なのだろうか、とも思わせていただきますし、また、なるほど。人の幸せを願う、祈る、その心が募ってくる。切実に人の幸せを祈る。そのことのためのお役に立たせていただきたい。という思いが募ってくる。なるほど。これが神様が私どもに願われる心であろうか。師匠は、神様は千年、万年、億年かけてでも人を丸うせずにはおかん。人を幸せにせずにはおかん。というのが神様のお心だ。と教えてくださいましたけれども。なるほど、私どもが人の幸せを祈る。その人の幸せのためにお役に立たせていただきたい。という思いがいよいよ募ってくる。それが神様のお心に近づいていっている一つの印かもしれませんね。どうでも本当の意味においての幸せをいただきたい。ためにはやはり神様への絶対心なくては、やはり本当の幸せというものをいついかなる時どういうことの中にあっても幸せな心を持ち続けるということはできませんけれどもね。まあ、まずは自分の願いが叶うところからの幸せ、そしてさらに自分の願いが叶わない時にでも幸せを感じておられる。そういう神様への絶対心をいよいよ作らせていただくというのか、育てさせていただくというのか、持たせていただきたいものですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。